時に消す消すね。
で割ったらまたこれですよね。
そうこれの音符ね。
はい。
これ
です。
素晴らしい出会いですけど、あと1週間楽しみにしたいと 来週はいよいよ、最後、私奇跡の、旅となりますけど、私たちの奇跡の旅の、真っ最中で、来週は本当に人生変わられる出会いになると私たちは期待しています。今日のテーマは奇跡の言葉。もう3人の、とても心をこもった、力強い言葉を持って、言葉の力強さを皆さんは感じたのではないかなと思います。言葉は、とても力強い、ものであります。言葉は人の人生を変える力があります。人を作り上げる力があります。でも悪く使われると人を傷つけ、人を滅ぼす力もあります。皆さん一緒にご覧になりたい。これ YouTube で言った言葉の力。 キリストが最後の晩餐を取ったと言われている杯も探してる。でもその姿はありません。残されたのはこれですね。人類のベストセラー、神の言葉、聖書です。ギネス国さんによると、ギネスさんによると、これは人類のベストセラーであって、2.5 から6億冊、出版されて読まれるというふうに言われています。これはダーキントップであります。特に聖書を読みたことがない友達に、聖書にはたくさんの奇跡の言葉があります。私たちの心を癒す言葉もあります。私たちを強める言葉もあります。過去を乗り換える力も与える言葉がございます。奇跡の言葉、たくさんたくさん聖書の中にあります。今日はこのレッスンを、やりながら、ちょっと映画も一緒に、見たいと思います。今日はですね、マイライフ、20年以上の映画を見ていきたいと思います。これは、私たちは教会としてライセンスを取得してありますので、安心して、見てください。マイライフ、主人公は、ボビー・ジョーンズ、中年の、サラリーマンであります。ただ末期がんで6ヶ月後に、彼は命が終わると宣告されました。ちょうど妻が妊娠したばかりなので、複雑な思いがあるのは、彼が死ぬはずの6ヶ月後で、その後に赤ちゃんが生まれてくるわけです。何か自分が、ね、死んでしまって何もできない子供に対して何か残したいと思ったお父さんは、あるアイデアを出します。ビデオを作ってたくさんの言葉を子供に残そうということを提供します。ぜひ皆さんご覧ください。いろんな面白いことがあります。ビデオを通して生まれてない子供にスパゲッティの作り方を教えます。一応男の子だと言われているので、なんか女性との付き合い方も教えます。挨拶の仕方、さまざまなことを教えています。皆様は何か残されるものとしたら、どういう言葉を残されていきたいでしょうか。ちょっとこの映画シーンを一緒に見てください。
So I wanted to make Jesus videotape that are for us so that he knows something about me, who I am. Now this is me. Came into the world weighing 8 pounds, 9 ounces, 21 inches tall. I have blue hair, none. Look at this.
まあ、今でも少しご覧になったことあると思うんですけど、傷を抱えているものなんです。おそらく自分の親からいい言葉を受け続けられたわけです。その中でこれから生まれる言葉に、子供に何とかいい言葉を残したいと思います。皆さんまず考えていただきたいと思います。皆さん何かこういう言葉を残されたい思うことはありません。もしかすると自分の親に言ってもらえたい、またはこれからでも言ってもらいたい、そのような言葉はあります。結婚している方は自分の夫、自分の妻に、あ、こういう言葉を言ってもらえた、そういうことはありません。保護者の皆さんには自分の子供にいつかこういう言葉を言ってもらいたいなというものがあります。友人に、家族に、親しい人にこういう言葉を言ってもらいたい、そしてこういう言葉で自分を表現されたい、そういうものがあります。まあ、それを少し考えていきたいと思います。今日3つのことから話したいと思います。最初の言葉は、健全な言葉はいらないです。まあ、今日は奇跡の言葉について話したいと思います。しかし奇跡の言葉を妨げる言葉があります。これは不健全な言葉であります。まあ、今日最初に話してくださった3人の兄弟姉妹の中で皆さんも何か共感できるものもあったのではないか。皆さんが人生を振り返ったときに、皆さんにとって嫌だった言葉、悪く自分を支配してた言葉、おそらく不健全な言葉がたくさん語られたのではないかなと思います。アメリカではこういう言葉があります。今日は根本的な。Sticks and stones may break my bones, but names will never hurt me. これは歌にもなります。Sticks and stones may break my bones, but names will never hurt me. よく子供の頃、私もよく言ってました。まあ、直訳すると、棒と石は骨を折ることがあるかもしれないが、言葉は少しも傷つけない。まあ、意味としては、批判の言葉に私はひるまない。でもこれって本当ですか？確かに棒と石によって骨折することはありますよ。その通り。ステッキングストーンという。But names will never hurt me。まあ悪い言葉は自分を傷つけないというのは本当ですか？本当だと思う。実は石投げられて骨を骨折しても結構治るんです。でも悪い言葉、悪い呼び名によって心が傷つけられたらなかなか治らないことが多いんです。傷つかない、傷ついてない、大丈夫だと自分で言い張ることはできるんですけど、本当はそうではないのかな。なので、反対に言いますと、不健全な言葉はいらないんです。不健全な言葉を我々が作り上げることはなく、我々が人を信じ、神様を信じるものの 妨げになるだけのことで、まあ、先月の説教の中でこの聖句を紹介しました。神の知恵に逆らわ、あらゆる傲慢を打ち倒し、あらゆる思惑を取り込みして、キリストに従います。先月話したことは、さまざまな思い、これを取り込みしてイエス・キリストに移住させる、よろしくない思いを、やっぱり私はキリストに移住させる、まあ、その同じコンセプトで、思いだけじゃなくて言葉もこうしたらいいのではないか。賢者の言葉を捕まえる、ここではないそして取り込みする、キリストに復帰させる、そしてキリストに反する言葉であれば、いらないじゃないでしょうか。今日まず皆さんの心の中で、まあ、今日の試合の中でもいろいろ思い出すことがあります。まず自分の心の中で自分を今でも支配している不健全な言葉があれば、それは何か、まず解放してください。そして周りの助けをもらって、ぜひ捕まえて、虜にして、そして捨ててください、攻撃してください。この言葉はいらないです。私も今思うと、小さい頃、まあ、いろんな嫌なことを言われました。チビだ、バカだ、無視だ、反則だ、まあ、それは日本人は、で今度は欧米人にはこうやって目が細いと、チャレンジするか、そんなこと言われます。でも、いらないことは、変じゃないことは、これは私たちを救えられることではないです。もう一つ考えてください。なぜ私たちは、変じゃない言葉に傷つけられてしまう。まず、どの言葉を引くか聞かないか。を考える前に、誰の言葉を聞くか聞かないかを考える必要があるんです。キリストはこういうことを言いました。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である。この人々の先祖も未成年者たちに同じことをしたのだ。実はキリストは多くの人に愛されて、でも同時に多くの人に憎まれました。世界のベストセラーと呼ばれながら、みんなが神様の言葉をよく思っているわけではありません。多くの場合、私たちは特に日本人として人の目をものすごく気にします。万人に好かれないように、みんなによく見てもらわない、そういうふうに思い出した人です。そしてこの教会に育っている子供たち、特にこの弱さにたまりやすいと思います。教会に来てるから、弟子の子だから、いい子じゃないって、教会の中でも外で人に好かれないんですよ。でもイエスは言いました。すべての人に褒められるとき、あなた方はここで別に認まれるために生きていきましょうと、そういうこと言いたいわけじゃない。わざわざ嫌な奴になろうと僕は言ってるわけです。言いたいことは、人の目に、すべての人に好かれて、すべての人の言葉を必要と聞く必要はありません。私は三人兄弟って成功なんです。これは非常に成功に多いんですけど、まあ、とてもこれ、なんか成功病とも、ね、呼んだこともあるんですけど、本当に成功というのはこれが強いです。で、小さい頃から、あなた小さい、かわいい、お利口、だからそういうこと言われて、なんかすごく人の前でお利口を振るのが、私はすごく上手でした。で、こうじゃなきゃいけないっていうふうに、すごく思い出しました。でも近年、こういうことを学びました。ちょっと分かりにくくて、あれですけど、で皆さんもやってもらったら、誰の言葉を聞くか。 に改めて書きました。で、まあ、たくさんの層がある丸を自分で作りました。で、分かったのは、すべての人は同じ層の位置にいるのではないということが分かりました。とても中心的な人物もいれば、外の外の人もいるというのが分かりました。私の中心の中には真ん中に神様がいます。そして家族と言っています。私の家族というのは私の妻、私の子供たち、そして私の周りの特に兄弟姉妹、すごく親しい、私のことをよく知っている親友、それが私の妻の中心に出会っています。その人と特別な信頼関係を作る、その人の声にはちゃんと耳を傾けている人、そしてまあ知ってるけどそこまで知ってない兄弟姉妹は、まあ、次のレベルの層に移動する。実は、まあ、近所の人、知り合い、幼なじみ、同級生はかなり外にいるということが分かりました。もしかしたら自分の輪の外にいるかもしれない。でも意外と我々はこういう人の言葉に振り回されている。皆さん経験がないと同窓会に行って昔の同級生に言われたことがすごく自分に影響した。でも冷静に考えると、なんで？ただただその人と20年前に学校に行っただけじゃない。その人にどう思われるのか、どう言われても全然関係なくではないかな。なので聞く人、聞かない人、ちゃんと分けていきたいと思います。私はこれでだいぶ楽になりました。もちろん誰に対しても聞こうとはする。でも最終的に全ての人の言葉に支配されます。もちろん、ね、誰にも傷つけられたくないから誰の言葉も聞かない、まあ、こうなってしまうと孤独になり、傲慢になり、ナルシストになります。でも同時に全ての人の言葉を同じように聞いて同じように傷つけられることはあります。私はよく、ね、野球観戦に行きます。皆さん大体経験があると思います。そして、まあ、英語ではチープシーツというふうにそういう表現があります。一番安い自由席の遠いところから強烈に選手を批判する人がいるんです。じゃあそんなにいいんだったらやってみてください。バッターボックスに入って140キロのストレートを打ってみてください。いいのよ。私は一つ決心したことです。自分がやらない、自分が変わらない。遠い地域からただ口先だけで避難する。そういうのは一緒にやっている中での建設的理念は、これは私たちは聞くべきだと思います。賢者の言葉はいらないです。2番目のこのところです。神様の言葉は奇跡の言葉である。一つ条件があります。神様の言葉には奇跡的な力があります。でもやっぱり聞く人が信じなければ、その奇跡は行わないです。クリスチャンの皆様、ちょっと振り返ってみてください。皆様の人生がどのように神様の言葉で奇跡的に変えられましたか。どの言葉によって奇跡的に変えられましたか。クリスチャンじゃないから、皆さんに分かってもらいたいことは、言葉が奇跡的な力があったとしても、私たちが信じる決心をしなければ、その奇跡はありえないです。ヨハネの福音書3章16節、この言葉を読みたいと思います。神は実にその人々をお与えになったほどに義を愛するから。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく 永遠の命を持つためです。非常に有名な聖句です、まあ、アメリカ人にとってはごく一般的なことです。普通のアメリカ人は簡単にこれ God's the Lord of the World って言えるこの辺のリサンって言えます。それほどごく一般的な言葉です。でもこの当たり前のような言葉に実はこれは奇跡の言葉であったんです。この言葉は実際どういうことを言うか、ちょっと皆さん想像してもらいたいんですけど、神様があなたにこの言葉を語ったら皆さんはどう思いますか。あなたを非常に特に日本人の神様と考えるとこの言葉はありえないです。あなたのために一人息子を犠牲にした、それこそあなたでした。あなたです。私のことを信じてほしい。そしてあなたに天国に行ってほしい。そう、これが奇跡の言葉です。これが聖書のメッセージです。この2000年間数え切れないほど多くの人々はこの奇跡の言葉によって奇跡的に変えられました。バクテスマを受けて明らかにしなかった人、一人一人もこの言葉に胸が震えて心が変えられて、あなたの人生も奇跡的に変わったのでしょう。クリスチャンじゃない皆様、この言葉が本当だったとしたら皆様の人生は変わるのではないでしょうか。もしかしたら私が紹介したい私にとっての個人的な奇跡の言葉を紹介したいと思います。この言葉は今から30年前に私に紹介されました。30年前私は18歳で高校卒業して大学に入りました。30年前私は18歳になりました。これ僕です。高校卒業してカリフォルニア大学というところに行きました。僕なりにいい学校に行ったと思いました。工学部の土木工学科というところに行って、大学の1日目にいきなりおめでとうございます、皆さんは全米1位の土木工学科に、合格しました。おお、すげえ。本来だとすごく希望、喜び、楽しみ、満ち溢れているはずの人生でありました。でも実際はそういう状態ではとても孤独に感じ、虚しく、自分が持っていた友達関係を表面的だと感じ、自分が尊敬して見られていた兄や父の、まあ父は会社でこもって、この時期は本当にお酒ばったりになって、とても頭が良かった兄は不良になってしまった。学校行けなくなった。自分の人生もこれからどうなるかと思っていた、まあ、矢先に、まあ、こういう友達です。この人たちに会って、いきなり大学で会って、私はクリスチャンだと言われて、この言葉を言われました。私はあなた人のために立てた計画をよく取りに行って、年を得る。それは平和な計画であって、災いの計画ではない。将来の希望を与えるもので、その時、あなたたちが私を呼び来て、私を祈り求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うか、もしも大学の校内で初めて会った人にいきなり聖書をその場で書かれて、心を読まれました。まあ実はその段階では奇跡の言葉でも何でもなかった。どっちかというと恐怖の言葉だった。何この人、絶対怪しいな。そういう、なんかそういう悪い意味で心の中が動けてきてでも結果的にこの神様の言葉は私にとって
解説してくれました
ね。神様がこう言ってるよ、あなたのために特別な計画があるんだよ。まあ、そのテックという弟子が私が話してきました。マレーシア出身で非常に分かりにくい英語アクセントなんて飲んでもらえないよ。僕らがここでばったりやったのは偶然でも何でもないよ、神様の計画だと。
そして自分の家族のことをあまりにも恥じて、彼は
自分の名字をジョンに変えてしまいました。彼は自分のこれから生まれていく子供に言葉を残さなきゃいけないという旅の中で分かったことは、自分自身が持っていないものを子供にあげられない。つまりまず子供に愛の言葉を発する前には自分の親と向き合っていく必要を感じる。巻き貝になったにもかかわらず、親は飛行機に乗るのが怖い、なかなか来てくれませんでした、ほとんど会話もありませんでした。でもその中で奇跡的な和解があって、親が来てくれました。一つボビーの中ですごく傷ついた子供の頃の思いは、お父さんが忙しすぎてたまってくれた、親に自分にサーカスを呼びたい念願の夢がありました。友達をたくさん誘ってサーカスがあるよと彼は勝手に決めつけたところで、もちろんサーカス、そこで彼は人間自身、親自身、神様自身になりました。二つの詩になりますけど、ここに奇跡の変えられた人生と父親からの奇跡の言葉があります。
父が日本に来
あの来るたびに私はあの野球のプロメーカーの水野のカタログを出して、パパこれだって、でその公式野球用具ってものすごく高いんだ。もう30年前でも1つグローブで多分3、4万円ぐらい。で、必ず父親が買ってくれるんですよ。で、隣にうちの子供が結構文句言うんです。なんでこんな高いから父親が来てないんです。で、父親が出張から帰ってきて、買ったんですよ。4万円のグローブと、あと5万円するもの。で、そこで僕と父親と、なんていうのかな、その、合わない会話が始まるわけです。親父がいきなり、おい、お前、親がバット分かるか。小さい頃から日本が苦手なアメリカで育ったと。完全に親が言ってると勘違いしてた。だから、親父はおそらく、多分言いたいわけですね。本当に親は親バカだって言ったら。お前は可愛くて、こんな高いの信じられない。お前のためにだけ買ってるって言ってるんですよ。でも僕は完全に違う売り方したんですよ。分かりまして、高校生の自分で親に対して生意気な態度を取ってたら、この中で、はあ、ついにこの高慢な親父は分かった。僕の前で初めて自分がバカだって。あ、怒るようです。
皆さん、この教会の 文化を神様の言葉を中心としたコミュニティにしていきたいと思います。もう一度改めて私たちの力を発する言葉、言っている言葉、伝えている言葉を考え直して注意をして奇跡の言葉に何より心がけてください。じゃあ最後に前回で終わりたいと思うんですけど、これも人生の交換になりますけど、彼はいろんな、言葉を、自分の子供に残してくれます。恵みによって実は彼は6ヶ月死ななかったんです。彼は自分の子供が感動すること、経験することがあります。そのままで、彼は直接子供を子供に
愛の言葉、奇跡の言葉をたくさん残してくださって、じゃあ祈りをやっていきます。
私たちの以前はたくさんの非天才の言葉に傷つき支配され本当に不思議な心が硬くなっていることを思い出します。イエス・キリストの十字架を通してあなたからの愛の言葉を聞いたときに私たちの人生が変わりました。本当にありがとうございました。どうぞ一人でも多くの人々にその奇跡の言葉が届いて人々の心を癒す、多くの奇跡があり多くの人々の人生が変えられることをこの特別な時間に感謝して、愛するイエス・キリストの名前で感謝します。